の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はローマの信徒への手紙8章31節から39節、新約聖書285ページです。新約聖書ローマの信徒への手紙8章31節から39節、285ページお読みいたします。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰が私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができましょう。患難か、苦しみか、迫害か、飢えか、裸か、危険か、剣か。私たちはあなたのために一日中死にさらされ、ほふられる羊のように見られていると書いてある通りです。しかし、これらすべてのことにおいて、私たちは私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。私は確信しています。死も命も天使も支配するものも、現在のものも未来のものも、力あるものも、高いところにいるものも、低いところにいるものも、他のどんな被造物も、私たちの主キリストイエスによって示された神の愛から私たちを引き離すことはできないのです。続いて聖歌隊によります特別賛美、エステモーメントです。 晴らしい賛美をありがとうございました。続きまして、宣教復活の信仰に生きると題して、瀬森先生にメッセージをしていただきます。
イースターおめでとうございます。主の皆を心から褒めたたえます。今きっと立ち上がって踊り出したくなった方たちもいらっしゃったのではないかなと思います。本当に今日もここまでの間で素晴らしい主の栄光が満ち溢れ、も感動し涙であります。共に今日この復活の朝、主に招かれたことを喜び、また主のご復活、私たちのためになされた主のご復活を心から喜びながら、お近くの方とイースターおめでとうございますとご挨拶をいたしましょう。イースターおめでとうございます。一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深いご愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、この朝イエス様、あなたが私たちのために十字架について亡くなられ、そして3日後に復活してくださった、この復活の朝をこのようにして多くの皆様と共に迎えることが許され、礼拝を捧げることが許されております幸いを心から感謝いたします。また今朝は特に教会にあなたが喜びを与えてくださり、二人の子供たちのバプテスマ式が備えられておりますことを心から感謝し、主の皆を褒めたたえます。すべてあなたが成してくださったことです。主よ、本当にこれから歩んでいくこの二人が、あなたに選ばれし、尊き選ばれ、また召された二人が、最後まで主の道を歩んでいくことができますように、どうぞこの日を豊かに祝福し、お導きくださいますようにお願いいたします。また今日、共に礼拝に預かった私たち一人一人が、今日この復活の信仰に預かり、この場所からあなたに使わされていく人生を今日ここから歩み出すことができますようにお導きください。信じないものではなく信じるものとして、今日この場所からあなたによって出ていく時となりますように導いてください。集いしお一人お一人を祝福してください。ライブ配信を通して礼拝を捧げる方々、また今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、また愛する者たち、格別に病の中にある者たちに復活の命を与えてくださり、主よ、あなたが慰め、癒し、回復を与えてくださいますようにお願いいたします。世界では戦火の中、苦しみ、悲しみの中にある多くの方々がいらっしゃいます。主を憐れんでください。御国を来たらせてください。そのためにいよいよ主を、今日復活の主のご命令の通り、世界宣教のために教会が立ち上がることができますようにお導きください。すべてを御手に委ねます。心からの感謝を持って、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様のこのご復活の喜びとともに、今朝2人の方のバプテスマ式を行うことが許され、先ほどともに信仰告白をいただきました。一人の魂が主に立ち返り、十字架と復活の信仰を告白するということは人間の技ではありえないことであります。ひとえに聖霊なる神様のお働き、神様のなさる御業以外の何物でもありません。そしてこの幼子の信仰をどれほど主が喜ばれ、主が栄光を今お受け取りくださっておりますかを覚えて、感謝と喜びでいっぱいであります。イエス様のご復活を特別にお祝いするこの日にふさわしくといいましょうか、先ほどの智樹君のこの信仰告白はすでに復活の信仰を告白し、お友達に述べ伝えている。 今日のメッセージはこれで十分ではないかなとですね思います。主の復活の朝、ここに集められた私たち一人一人が、先ほど久保羊の尊いお祈りにありました通り、信じないものではなく、たった一度の人生です。ならば信じないものではなく、信じるものとして変えられていく朝となりますように。聖霊の恵みに預かり、復活の命、永遠の命を信じて告白する幸いな人生を歩んでいくことができますように祝福いたします。ヨハネによる福音書20章を今朝購読箇所として共に読ませていただきました。今朝はイエス様のご復活の記事をこのヨハネによる福音書から少し読んでみたいと思います。先週エルサレムに最後お入りになられたイエス様は、最後の一週間、十字架の死に向かって一日一日を歩んでいかれました。残された時間の中で弟子たちを極みまで最後まで愛し尽くされ、弟子の足を洗い、主の晩餐式を執り行い、またゲッセマネで最後の祈りの格闘をされ、そして捕らえられていかれました。多くの苦しみを受け捨てられ、十字架上でご自分の命を捧げ亡くなられました。その後、有馬太出身のヨセフという人によってお墓に埋葬されたことが聖書に書かれています。そして今日読みましたヨハネによる福音書20章11節では、マリアは墓の外に立って泣いていた。このマリアはマグダラ出身のマリアという女性であり、当時イエス様と出会いましたとき、彼女は7つの悪霊に取り憑かれておりました。その彼女をイエス様が解放され、救いへと導かれたことが他の箇所に記されています。彼女はイエス様が十字架につけられ無残な死を遂げられた時にも、全人類の罪の取りなしをなされるイエス様のお姿を見、そして最後まで十字架の主の御そばにおりました。そしてこの日、マグダラのマリアが愛するイエス様のお墓に参りましたら、お墓の中にはイエス様の体がなかったということです。マグダラのマリアはその空っぽになったイエス様のお墓の前で途方に暮れ泣いておりました。愛する主が無残な十字架の死を遂げ、それでも死んだ愛する主に会いたいとお墓参りに来ましたけれども、なんと思いもよらないお墓からイエス様のこのご遺体が消えてなくなっているんです。誰が持っていってしまったのか、誰が盗んでいったのか、死んでもなお愛する主のご遺体が誰かに奪われていってしまう。マリアは途方に暮れました。すると12節で白い衣を着た2人の天使が現れます。その天使がマリアに尋ねます。夫人よ、なぜ泣いているのか。普通だったらですね、天使が目の前に見えるんですから驚くところでありますけれども、でも悲嘆に暮れているマリアは、どうして墓が空っぽなのか、イエス様がどこに連れて行かれてしまったのか、私の死が取り去られてしまいました、そのように言って泣きました。そして14節15節を見ますと、今度は復活されたイエス様がマリアの前にお立ちになります。こう言いながら後ろを振り向くと、イエスの立っておられるのが見えた。しかしそれがイエスだとは分からなかった。イエスは言われた。夫人よ、なぜ泣いているのか。誰を探しているのか。マリアは園庭だと思った。マリアは15節の後半で、あなたがあの方を運び去ったのでしたら、どこに置いたかを教えてください。私があの方を引き取りに行きます。と言って泣きました。 これが私たちの姿であります。復活されたイエス様、イエス様が復活されたということは何を意味するのでしょうか。主は今生きておられるということです。私たちの神は死んだ神ではないということです。今生きて私たちと共に働かれる神であるということです。今のすべてをご存知であるということです。それがイエスが復活したということです。今主がここにおられるということです。皆さんの歩みと共におられるということです。先立って行かれるということです。しかし復活されたイエス様が生きておられ、悲しみや問題のただ中にいる私たちの目の前に立っておられても、空っぽの墓ばかりを見て、失ってしまった現実、辛い現実、苦しい現実で心がいっぱいになってしまって、悲しみのあまり途方に暮れているんです。死んだものを生き返らせることのできる驚くべき神様の御業、道からを信じることができず、空っぽの墓を見て泣いているんです。またこの後出てくる弟子たちのように、思い煩いと不安で家の鍵をかけて閉じこもってしまっているんです。これは弟子たちの心が目に見える現実、もしくは思い描いている将来への不安と恐れで、一言で言えば不信仰によって心が固く閉じられていたことを意味しています。けれども罪の力、死の力に勝利された復活のイエス様は、悲しんでいるマリアの名前を優しくお呼びになりました。マリア、閉ざされた彼女の心をご自分に向かって開いていかれました。また19節からのこの弟子たちの姿を読みますと、家の鍵を閉めて心を固く閉ざしている弟子たちの真ん中に入って、戸は閉まってるんですよ、弟子たちの心も固く閉じているんです。でも復活の主はそれをも超えて弟子たちのど真ん中に立っておっしゃいました。あなた方に平和があるように、安かれ、安心しなさい。そして弟子たちに誠の平安を与えられました。弟子たちは主を見て喜びました。これが復活の主です。私たちの抱いているどんな悲しみも恐れも思い悩みも将来への不安も、私たちの心を全ての暗闇の力も打ち破り、復活の主は生きて真ん中に立たれます。立つことがおできになるんです。なぜなら主は復活され、今生きておられるからです。そして安かれとそのように言われます。安心しなさい、私だ、私があなたと共にいる、そのように言われます。かつてイエス様はヨハネによる福音書14章27節、お開きになる方は198ページです。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える、私はこれを世が与えるように与えるのではない、心を騒がせるな、怯えるなと言われました。今主は事実、死の力、罪の力、闇の力に勝利されて、誠の平和を与える主として真ん中に立たれます。そして心を騒がせるな、怯えるな、安心しなさい、そのように言われます。四つの福音書に記されている主のご復活の記事に共通して言えることは、十字架でイエス様が亡くなられた後、誰一人と言っていいほど、ある意味ではもう不思議なぐらい 繰り返しイエス様が生きておられる時におっしゃっていた、私は多くの苦しみを受け捨てられそして死ぬ、しかし3日後に私は復活する、この言葉を誰も信じて待ち望んでいる人がいなかったということです。今朝の教会学校ではマタイによる福音書28章から御言葉が語られたことと思います。何度となく恐れることはないと婦人たちに天使であれイエス様が言われます。そして28章の6節では、あの方はここにはおられない、かねてから言われていた通り復活なさったのだ。また同じくルカによる福音書24章の御言葉では、なぜ生きておられる方を死者の中に探すのか、あの方はここにはおられない、復活なさったのだ。なぜ墓を探しているのか、なぜ墓の前で空っぽの墓の前で途方に暮れているのか、あの方は復活なさったんだ、かねてから言われていた通り、イエス様は前もってこのことを告げ知らせておられました。けれどもこの時にあたってはそれを信じる人は誰もいなかったことがわかります。この時その復活の信仰を抱きながら主を信じて待ち望んでいた者はおらず、皆かねてから言われていた通り復活する、このことを思い出すことなく恐れと不安あるいは悲しみに打ちひしがれておりました。しかしそれはそれほどに十字架のイエス様の死というものが無残なものであり、先日受難日礼拝でお話ししましたように、イエス・キリストの十字架の死は死の中の死であり、絶望の中の絶望でありました。そこに何の慰めもない死でありました。道々に捨てられる死でありました。イエス・キリストが3日間葬られた、このことはまさにイエス・キリストが完全に死んだことを意味しています。聖書の中で3という数字は完全な数字を意味します。つまりイエス・キリストは本当は少し息をしていたとか、少し気を失っていて目を覚ましたとか、そのような疑いを持つことができない3日間という完全な死をイエス・キリストは通られたんです。3日間イエス・キリストは死に黄泉に下られました。そしてこの朝その死より新しい命をもってよみがえられたんです。その主が復活の朝マリアに現れ弟子たちに現れたように、今日人生のあらゆる困難の中で苦しみ嘆き落胆し私的現実を通っている私たち一人一人の真ん中に立ち、安かれ安心しなさい、私を信じなさいと新しい命永遠の命をお与えになるのであります。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。イエス・キリストの十字架と復活を信じる者にはどんな人にも永遠の命が与えられると聖書は約束しています。パウロは言いました。第一コリントの信徒への手紙15章54節55節、死は勝利に飲み込まれた、死よお前の勝利はどこにあるのか。アメン。イエス・キリストを信じる者には死は最後ではありません。永遠の御国への始まりであります。イエス・キリストを信じる者には天国への確かな約束が与えられているのです。イエス・キリストは道であり真理であり命であります。私たちを救いうる唯一の道、唯一の天国への道であります。今朝まだイエス・キリストへの信仰を持っていない人にはこの信仰が与えられますようにと 願います。そしてすでにイエス・キリストを信じて生活をしている兄弟姉妹たちの中で、天国への確信を未だ持つことができない愛する皆様には、今朝この確信が与えられますようにと心から願います。先週の土曜日の夜中に、突然主人の兄が天に召されました。皆様のお祈りに支えられながら、兄の葬儀のために先週はほぼ一週間急遽盛岡の方へ行ってまいりました。兄は47歳でした。1歳半の時に難病が見つかり、25歳の時にはスポーツをしておりました時に事故に遭い、脊椎損傷で胸から下が全く動かなくなり、そして車椅子生活になりました。兄はあまり多くを語る人ではありませんでしたけれどもですね、今回何回かのこの母の挨拶の中で初めて知った、あ、そういう人だったんだなというですね、ことがありました。兄がこの25歳で事故に遭い、もう本当にその時にも瀕死の状態で運ばれ、まあ、復活の命によって兄は生かされたわけですけれども、当然しばらく声を出すことができません。話すことができませんので、母が筆談で大丈夫かということをですね、兄にこの書いたそうです。そしたらですね、兄がその手紙に書いて返したことは、僕よりも僕にぶつかってきた人の方がよっぽど辛いと思う、そのように兄が言ったそうです。兄は多くを語らず、いつも静かに笑っている人でした。この47年間肉体においてどれほどの苦痛の中に日々置かれていたか計り知れません。最後にあたっては入退院を繰り返し、熱が下がらなくなっていた、そういう状況でした。亡くなる1週間前に退院してきたところでした。どうもですね、お医者様はこの状態では返すことができない、そのように言ったそうですけれども、兄は帰りたい、そのように言ったそうです。何かどこかで分かっていたのか、それは私たちには分かりません。そのようにして肉体においては最後までどれほどの苦痛にあったかと思いますけれども、今回病院の先生やですね、看護師さんのお話を聞いても、いつも笑っていた、静かに笑っていた、兄がどれほどの忍耐の人であったかを改めて深く知ることができました。最後は主が穏やかに迎えてくださったようでありまして、兄の顔は本当に笑顔でですね、笑顔と言いましょうか、穏やかで、まさに眠っている、そして少し微笑んでいる、そのような顔でありました。母にとって主人にとって何よりの慰めだったと思います。この後ですね、賛美しますイエスにある勝利というこの賛美は、イースター礼拝では時々、特にですね、よく賛美する賛美なんですけれども、この2番に、歩ける者は力にあふれて、見えぬ者はすべて光を受け、心に痛で受けた者すべてイエスにより今勝利に生きる、こういう歌詞があります。私はこの賛美をですね、歌うたびによく兄のことを思い、涙が溢れておりました。この地上にあっては歩くことは叶いませんでしたけれども、イエス・キリストへの信仰を抱いて天国へ行った兄は、今肉体のあらゆる苦痛から解放されて、自由にされて、力に満ち溢れていることを覚えます。母が葬儀の挨拶の中でこのように言いました。難病を持って生まれた息子にさらに事故による下半身不随という事件が起こり、大変な人生でありましたけれども、私にとってそれは決して不幸ではありませんでした。このような息子が与えられたのは神様の恵みでした。 心から神様に感謝します。私は母がそのように神様に感謝することができる。もちろん肉においては悲しみがあります。未だなお痛みがあります。もう一瞬で悲しみが覆ってくるですね。寂しさが、母親として息子を送った痛みがあります。それでも息子と共に生きた人生、そして息子の突然の死を受けながら神様の恵みを語ることができる、神様に感謝することができる、家族がそのように主を信じ感謝し、そして復活の命、永遠の命を信じている、このことが本当に恵みであり、信仰、復活の信仰の生きる幸いであることを改めて深く思わされました。永遠の命はなんと素晴らしいことか。その信仰を持つ者においてはどのような苦痛の中にあっても主に恵みだと告白し感謝することができる。本日の聖書箇所でローマ書8章31節からのところを読んでいただきました。パウロはここで、誰がキリストの愛から私たちを引き離すことができるでしょうか、そのように言います。なぜなら8章の34節、私たちの罪のために十字架で死に、そして死より復活させられた方、キリストイエスが神の右に座って、いつも私たちのために取りなしてくださっているのです。だからどんな困難が襲ってきても、悲しみや苦しみが襲ってきたとしても、死が襲ってくるような時にあっても、キリストの愛から私たちを引き離すことはできないのです。むしろパウロは37節で断言します。私たちは、私たちを愛してくださる方によって輝かしい勝利を収めています。アーメン。これ別の訳ではですね、勝ち得て余りある勝利が私たちにはある。アーメン。これがイエス・キリストを信じる信仰であります。つまりそれが神がイエス・キリストを通して成し遂げられた十字架と復活であります。これほどの神の愛が尊い御子の犠牲をもって成し遂げられたのですから、どんな困難の中にあっても、また自分の弱さ、貧しさ、愚かさを覚える時にあっても、イエス・キリストの十字架と復活の信仰を告白し、私たちはこの世にあってキリストの愛の御手の中にあって大しく生きることができるのであります。これがイエス・キリストを信じる復活の信仰であります。第一ヨハネの手紙5章5節、誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんかとヨハネは言いました。そして最後、ヨハネによる福音書20章の21節から23節を開いて終わります。イエス様はこの時弟子たちの間に立ち、安かれと平安を与えられ、そしておっしゃいました。父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わします。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた聖霊を受けなさい。イエス・キリストはただ弟子たちに平安を与えたのみならず、聖霊を注ぎ、十字架と復活の信仰を与え、私たちを使わされていきます。困難の大き世に、悲しみの大きこの世の中に、不安と恐れ、争いの大きこの世の中に、私たちを主の御名によって使わされていきます。そこで十字架と復活の証人として立つように、聖霊によって今朝私たちを使わしていかれます。信仰の告白を、この復活の信仰を告白し、私たちがこの世にあって生きるものとなることができますように。今日このタイトルに、復活の命に生きるとせず、あえて 復活の信仰に生きるとそのように書かせていただきました。なぜならイエス・キリストを信じる信仰により私たちに命が与えられるからです。イエス・キリストを信じる信仰により私たちの罪は許され私たちに永遠の命が与えられるからです。この復活の信仰を私たちが今日主の恵みによって預かりながら私たちがどんな望みえない状況の中にあってもなお主に望みを置き信仰を告白し主を証ししていくこの人生を歩んでいくことができますように、また今日この信仰を皆様お一人お一人が受け取ることができますように心から祝福をお祈りいたします。主はトマスはじめ私たちに言われました。このトマスのはですねこの名前はダウンティングトマスっていうんですね。ダウトしてるトマス、これはダウンティング桜子でとですね名前を付けられてしまいそうであります。疑いを持つトマスの姿、これは私たちの姿でありますけれども、そのような疑いを持つダウンティングトマスですね、はじめ私たち一人一人にイエス様は今日言われました。信じないものではなく信じるものになりなさい、見ないで信じるものは幸いである。この信仰に恵みに生かされながら共に歩んでいきたいと思います。一言お祈りいたします。恵み深いご愛なる天のお父様、復活のこの日多くの皆様と共に主の恵みを褒めたたえまた感謝と共に集められましたことを感謝いたします。また今日御言葉より復活の信仰を主がお語りくださり感謝いたします。大変足りない御言葉の取り次ぎでありましたけれども、どうぞ聖霊様続けて今日集いしお一人お一人にこのイエス・キリストの十字架と復活の信仰を与えてくださり、この困難大きい世にあって悲しみ大きい世にあって主を告白しまた証ししていくものとして大きく主に用いられる人生を歩んでいくことができますように導いてください。今日この信仰を一人お一人に主が与えてくださることを信じて心より感謝いたします。どうぞ主を一人一人がここの場所からあなたの皆によって聖霊によって使わされていく一週間、どうぞ慰めるよりも慰めるものとして、また愛されるよりも愛するものとして平和を実現するものとして一人一人が主に用いられていく一週間を歩んでいくことができますように豊かに祝福しお導きください。格別に今日バプテスマを受けられるお二人の方々の上に、またそのご家族の上にこの豊かな信仰の恵みが祝福勝利がありますように心より祝福をお祈りいたします。すべてを御手に委ねます。心からの感謝とともに主に栄光を返しし尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。